本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第13章1節から13節。聖書は後ろの方、新約聖書の93ページになります。マルコの福音書第13章。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。本日はこの箇所より、あなたはイエスの分身と題してメッセージをお願いします。
今日は宗教改革500年を記念する礼拝を、世界中のプロテスタント教会で持っていると思います。あるいはカトリック教会の中でもこの日を記念して礼拝を持っているところもあるのではないかと思います。なぜならばカトリックもこのルターの宗教改革があったから、息を吹き返したからです。このように、1517年、10月31日ですね、今から500年前にルターがというよりは神の御霊がルターに働きかけ、そしてもう瀕死の状態であったキリスト教会をよみがえらせて、そして今私たちのところまでイエス・キリストの福音が伝えられていること、本当にこれからお祝いしたいと思います。今申し上げた通り、1517年10月の31日、ビッテンベルク城教会の城門に貼り付けられたと言われるですね、95箇条の帝台、今年の夏私はこのビッテンベルクに行ってまいりました。その時の写真をもう一度、ご覧に入れます。はっきり見えると思います。もう一個消しますか。 これがビュッテンベルクの町です。もう本当にですね、観光地という感じです。もう、こちらに見えるのがですねビュッテンベルク城です。で昔はもっと大きかったんだと思いますけれども、今はこの大きな塔が、お城の跡としては残っているだけですね。まあ、どうでもいい話なんですけど、本当に小さい町なんですけど、その本当に小さい町にですね入れ墨屋さんが2軒あったのに本当にびっくりしました。この目抜き通りにありました。ああそういうことなんだなというふうにちょっと思ったんですが、まあ、今のは打足です。でこれが今言ったですねあのビュッテンベルク城の、塔です。でこちらの方は教会の方で、こちらがですね、ルターが95箇条の帝大を貼り付けたといわれる、貼り付けたですね門です。皆さんにもこの間ドイツのお土産でちっちゃな冷蔵庫に貼る磁石を差し上げましたけれども、 こちらの写真とかがついてたのもあったかと思います。でもともとですね木の、扉であったんですけれども、火災で焼失しまして、1867年だったか8年だったかにこのブロンズの、扉に付け替えられたということです。でここには95箇条の帝大がですねラテン語でこう書かれている。これが今のビュッテンベルク城であります。さて、この宗教改革において、まあ、5つののみということが特に強調される。その中でも信仰のみ聖書のみというのがこの宗教改革における非常に重要な、テーマ主題というかに主張になった。でところがですね、宗教改革から500年経った今、信仰のみと言われる信仰とは一体何なのかということがもう大問題になっているんですね。私たちがあるいはこの500年間信仰のみによって救われると言われていたその信仰とは一体何かということが今すごい問題になっているというよりは、それを改めて問い直そうということが言われている、プロテスタント教会の中でも言われているわけです。また聖書のみと言われているけれども、じゃあ聖書とは一体何か、私たちが基準にすべき聖書とは一体何なのかということについても、ユダヤ学者クリスチャンのユダヤ学者たちの中からこれは大問題であるという問題提起がなされていて、もう宗教改革500年になってですね、さらに理解を信仰の理解というか神との関係性の重要さということがさらに問い直されているという、まあ、時代です。でそのことを私は本当にとても喜んでいます。なぜならばこの信仰のみという言葉によって苦しんできた人たちがたくさんいるからです。そのことについては後で今日のメッセージの中でお話をします。人間が一生懸命頑張って信じること、それが信仰のみではない。もともとルターもそういう理解であったはずだったんですけれども、いつの間にか言葉だけが一人歩きしてしまって、自分は信じたから救われる、自分は信じたから天国に行けるっていう、そういう短絡的な信仰理解になってしまったのは、そのプロテスタント教会の中では残念なことであったわけです。さて、今私たちはマルコの福音書を学んでいますが、これはローマ帝国においてですね、ネロ帝時代、その暴君ネロ ローマに、ローマ火災の、原因をキリスト教徒だと決めつけてですね、大迫害をした、そのネロ、まあ、話によると、まあ、これは本当か嘘か分かりませんけれども、ネロ自身がつけたという噂があるぐらいのことであった、火をつけた、ね、その時代にのローマにいるキリスト教徒に向けて書かれたのがこのマルコの福音書であると言われています。で、今日読んだ箇所は小黙示録、小黙示とも言われる、つまりヨハネの福音、ヨハネの黙示録を大黙示、大黙示録というのに対して、今日のこの箇所は小黙示録とも言われる、そういう、世の終わり、またエルサレムの滅亡、世の終わりについてイエス・キリスト自身が予言されたところであります。で、聖書の主張は何かというと、もうこれに尽きる。イエス・キリストこそ真の王である、全世界の真の王である、全宇宙の真の王である、イエス・キリストこそ真の王である、これが聖書の主張、一言で言うならばこれに尽きます。イエス・キリストこそが真の王である。そして今この地を支配する悪魔とキリストとの戦い、このことについて聖書は語っているわけですね。で、福音書はまさにイエス・キリストと悪魔の戦いの記録であるわけです。ここでイエス様はこの最後の時のことについて語られるわけですけれども、迫害の中でキリストと共に戦う主のしもべたちのことを心に留めておられる。イエス様、これから詳しく見ていくと分かりますけれども、イエス様、脅してらっしゃるわけじゃないんです、ね、最後まで耐え忍ぶ者は救われるっていう言葉で、そうじゃなかったらお前たち地獄行きだよとかっていうふうにおっしゃってるわけじゃないっていうことを私たち本当にここに留める必要がある。なぜかというと、そういうふうに教えられることがあるからです。そういうことに言われてしまうことがあるから、私はそのことは口を酸っぱくして声を大にして言わなければいけないというふうに思っています。むしろこれはイエス様の弟子たちに対する励ましなんですね。励ましなんです。そして主がどのようにして一人一人を支えて導くかを約束しておられるところとして、私たちはこのところを受け取りたいし、そのように語りかけているところだというふうに私は理解しています。まずどういう状況であったかというと、イエス様明日ともう捕らえられますという時です。で、神殿に訪れて神殿に集まる人々にイエス様を教えておられた。だけどこれでもう神殿を去る、二度と神殿に入ることはないという時なんです。で、その神殿というのは、バビロニア帝国に、破壊されてですね、バビロン捕囚に連れて行かれた人たちの子孫が70年経って帰ってきて、ペルシャのキロス王によって解放されて帰ってきて、紀元前516年に再建したものですけれども、それをイエス様が生まれる少し前にユダヤを統治していた、ヘロデ大王ですね、イエス様が生まれた頃統治していたヘロデ大王が、修復します。で、このヘロデ大王というのは巨石系建造物の天才だったんですね。で、もうピラミッドのに使われている一番大きな石が11トンだそうです。ところがこのヘロデ大王が修復したエルサレムの第二神殿、最大の石の重さが500トンあったっていうんですね。どうやって持ってきたんだろう。で、一番大きなもので長さ12メートル以上あった、そういう巨大な石を使って建造物を作る、その天才だったのがこのヘロデ大王だったんです。だから、まあ、彼は、まあ、これもどうでもいい話なんですけど、ローマ皇帝のためにすごい港を作ったりするんですね。 カイザリアというところ、そうです。で彼はカイザリアを作る。でそれをローマ皇帝に献上する。でそこにカイザル、シーザー、カイザルという名前をつけるんですね。そういう人です。だからもうとんでもない大きな壮麗な建物であったに違いないわけです。でそれを見て弟子たちが先生すごいですねって言ったんですね。まあ普通の反応だと思います。もう息を飲むようなものだったんだろうと思うんですね。ところがイエス様はねおっしゃる。イエス様はこの神殿をね否定してらっしゃったわけじゃないんですよ。その神殿で教えることを楽しみにしてらっしゃったし、幼い頃12歳の頃行って、そして神殿にとどまって律法の先生たちと一緒に話をすることをとても楽しみにしてらっしゃった、愛してらっしゃったわけです。しかしその神殿も崩壊する、ローマによって滅ぼされる、崩されるということを予告なさいます。それはダニエル書の9章26節の予言です。その62週の後、油注がれた者キリストは立たれ、つまりキリストが立たれた後に来たるべき君、ローマの皇帝の民が町と政治を破壊するという、そういう予告がダニエル書に語られている。そのことをイエス様は取り上げるわけですね。自分が十字架に殺される、その後ローマ帝国がやってきてこのエルサレムを破壊する、これは紀元70年に起こります。ところがその後ですね、キリストの最終的な勝利の予言もゼカリア書に書かれている。見よ、死の日が来る、その日あなたが分取った、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての町、国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。で、まあ、ここまではあれですね、エルサレムが滅亡するところですね。でこれはローマの将軍チトスによってエルサレムが攻撃されて滅亡することとしてこれは実現します。しかしその後に終わりの日の戦いがある。14章3節、主が出てこられる、決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。今イエス様オリーブ山に立ってですね、あるいは座ってらっしゃったんだったっけ、立ってらっしゃったんだったっけ、座っておられた、オリーブ山に向かって座っておられたわけですけれども、主の足、主がもう一度やってこられてエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている、昼も夜もない。つまり主がそこにご臨在くださるとき、昼も夜もない、主の光が満ち溢れる、そういう時がやってくるってですね。夕暮れ時に、つまり人がこれから暗くなるという時に光がそこに満ち溢れるって言うんですね。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。主はすべての王となられる。主はすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなるという、ゼカリア書の予言。こういうことが起こるということをイエス様はおっしゃるわけです。そういう理解に立って、それがそういう理解に立って、弟子たちはイエス様に質問するわけです。それはいつ起こるんですか？それが起こる時の前兆は何ですか？というふうに、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、イエス様のすぐそばにいた3人のペテロ、ヨハネ、ヤコブに加えてペテロの兄弟であったアンデレがイエス様に密かに聞いた。 するとね、イエス様はね、2つのこと、大きく2つのことを言われるんです。で、1つは人に惑わされないように気をつけよ。この気をつけるって言葉は識別するっていう意味なんですね。識別する。ただ気をつけるって言ったら大丈夫かな、注意するってそういう意味ですよねそうじゃない、気をつけるというよりはむしろしっかりと見分けよ、物事を見分けよとおっしゃった。で、それは戦争の噂があって戦争は起きる、今の日本もそうですね。戦争の噂は決して一言ではない状況でありますけれども、戦争の噂があり戦争は起きる、しかしそれは終わりではないということをしっかりと見分けようとおっしゃる。戦争によって全てが終わるわけではないということを見分けよう。また地震や飢饉、これも今の日本に生きる我々にとっては決して一言ではないことであります。で、これらはあるけれども終わりではないとおっしゃる。で、それらは生みの苦しみの始まりだと。生みの苦しみってじゃあ何が生まれるのか、何を生み出すのか、メシアの生みの苦しみなんです。メシアがもう一度やって来られる、メシアの生みの苦しみなんだというふうにおっしゃる。これが一つですね。ですから人に惑わされるな、人が行うこと、戦争やの噂や戦争、それに惑わされてはいけない、自分たちが立つべきところはどこなのかということをしっかりせよとおっしゃる。で、もう一つはここに、言葉がちょっと抜けてるんですけど、だが9節、だがあなた方は気をつけて言いなさいというのは、ここにはね、自分自身にという言葉があるんです。もともと自分自身に気をつけるという、そういう意味。その気をつけるというのもさっき言ったようにしっかりと見分けよう、自分自身がどういう立場、どういうことになっているのかということを見分けようっていうんですね。だから一つは外側で起こること、自分の外で起こることについてきちんと物事を見分けるようになれ、もう一つは自分自身に起こる事柄についてしっかりと見分けるようになれとイエス様はおっしゃるわけです。で、その内容は何かというと、まず一つ、何て書かれていますか。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の家に総督や王たちの前に立たされる。これイエス様がこれから経験なさることです。十字架にかけられる前に議会に引き渡されます。そして鞭打たれます。そしてローマ総督、そしてヘロデオ、ヘロデアンティパスの前にイエス様は引き出されるわけですね。どういうことを言っているのか。十字架以外、十字架の軽視以外はあなた方は私と同じように扱われるというふうに言っているわけです。もちろん楽なことではない、苦しい、そんなことは避けたいわけですよ。だけどあなた方は私と一つだよ、一つなんだよというふうにおっしゃっているわけです。あなたと 私は一つだとイエス様はおっしゃってくださっているわけです。イエス様と一つになる、これがキリスト者の存在のあり方であります。そしてそのことを通して福音があらゆる民族に伝えられる。そのことを通して救いというのは、十字架にかけられて血を流されたイエス様の血を受けた者たちがまた自分の命を削るようにして伝えていくことによってこの2000年間伝えられてきたのです。イエス様の十字架の血潮は私たちをそのようなものに作り変えていくんです。 イエス様に似たものに作り変えていくんです。みんな自分さえ良ければいい、自分の思いが満たされればいいと思って生きている中で、イエス様の父親は神の福音を、神の力を、癒しを、救いを、そのような形で全世界に伝えてきた。そしてさらにイエス様は言われるんですね。そういう時にイエス様に従う者たちに対して、そういう時に心配しなくていいっておっしゃる。いや、それは痛いのは勘弁してほしいなと思いますけど、でも語るべきことを与えられる、聖霊が語ってくださるっておっしゃる。どういうことか、あなた方の中にいる聖霊が語り始めるっていうんです。今自分が父なる神様の御霊を受けて、今語って、聖霊によって語っているように、お前たちにも、あなたたちにも聖霊が与えられて、あなた方の中にいる聖霊が語り始める。だから心配しなくてもいい。イエス様はこれから議会に引き渡され、鞭打たれ、侮辱され、苦しい目に遭いますけれども、その中でも自分の中にいる聖霊が消えることはないということをイエス様は知っておられました。それと同じように、あなた方に与えられる聖霊はあなた方の中から消えることはない、この聖霊が語り始めるんだということをイエス様はここで約束なさるんですね。世の権力者、それは悪魔のしもべです。悪魔のしもべとなっている世の権力者たちは、家族の間さえ裂く。その時にですね、もう本当にこう、こんなこと絶対あってほしくないようなことが書かれてますよね。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせる。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれる。これ実際にローマ帝国の中ではあったことです。マルコの福音書が書かれている当時、そういう迫害があった。そのようにローマ皇帝、悪魔のしもべとなっていたローマ皇帝はですね、家族の間さえ裂く、そういうことをやってくる。そういう時にイエスとの関係は個々人との関係、一人一人との関係、イエス様との関係は一人一人との関係、まあ、家族単位のことではないということも教えていらっしゃるわけですけれども、ここで私たち注意しなきゃいけないのは、これは家族と家族が別の宗教を信じていると、家族同士で別の宗教を信じている時のその間の何ていうか、いがみ合いとかいざこざとかということを言っているわけじゃないということです。これちょっと注意しなきゃいけない。だから例えば家族の中で仏教を信じている人と、それからキリスト教を信じている人がいた時の間の戦いのことを、家族内での対立のことを言っているわけではないんです。そうではなくて、権力を持った者が、つまり暴力を持った者が、暴力によってこういうことを行う、そういうことがある。それは歴史の中でも今までそういうことがあったことを私たちは知っています。そういう中でイエス様も言われるんです。で、最後まで耐え忍ぶ者は救われるとおっしゃって、で今ここでですね、ペテロとヤコブとヨハネとアンデレは、そうか、最後まで耐え忍ぶ者は救われるんだっていうふうに思ったに違いないと思うんですね。だけど明日どうなりました？その次の日、聞いた次の日ですよ。聞いて記憶が薄れていった1年後じゃないです。もう言われたその次の日です。全員イエス様を否定して逃げていくわけです。イエス様はそのことを分かっていらっしゃった。分かっていらっしゃったというよりは、むしろイエス様ご自身がそういうふうに仕向けていくわけだから、イエス様自身がそういうふうに仕向けていくわけだから、これはもう分かってたに違いない。で、ここで私たちはもう一度、じゃあ信仰とは何か、キリスト信仰とは一体何か、また救われると言われている。 救われるというのは一体どういうことなのかということをもう一度そこに立ち戻って考えなければいけない。考えるというよりはそれを理解する必要があると思います。ヘブライ語でですね、信仰というのはエムナーっていう。で、誠にそうだっていうときにアーメンって言いますよね。キリスト教徒はがアーメンというのはそれは誠にそうだという意味です。で、それから信頼を引き起こす実態のことをネエマヌートというふうに言うんです、ヘブライ語でね。で、全部このチョンってなるでしょ、これはあって音なんです。それから M と N が全部に入る、エムナーのあの最初の音、 A の最初の音、それから無の M、 ナーのナ、アーメンもああのあの音、目の M、 N ですね、ね、エマヌートのにもこの同じ音が入っていて、この中心的な概念はこのあ、M、N で表される。で、それは確かさという意味なんですね。確かさ、どういうことか。信仰というのは神の誠に触れられたときに人の中には立ち上がるアーメン、自分で何か教えを聞いて一生懸命信じようと思って信じるのではないんです。イエス様の神の誠に触れられたときにアーメンと口で言わなくても心の中でそうだなと思うこと、それが信仰。神は愛であるという言葉を聞いたときに自分の中に否定することができない温かい思いが湧き上がる。神様にすっぽり包まれている、そういう喜びと安心感に包まれる、それがアーメンということであるのです。言うならば反応なんですね。信仰は反応なんです。自分で一生懸命もしこれで信じるって言わなかったら地獄に落ちるって言われるし、どうしようか、じゃあ頑張って、まあ、よくわかんないけどじゃあ信じます、信じることにしますっていうのが信仰じゃないんです。そういうふうに言われている人たちはたくさんいる。だけどそれは違うんです。信仰っていうのは、信仰の実態は神様の誠なんです。私たちに対する愛なんです。私たちに対して、私は決してあなたを捨てず、あなたは離れず、あなたを捨てないと言われた神様の実態が私たちに触れてくださるときに、神様というならば神様って叫ぶこと、神様ありがとうございますということ、アーメンということ、それは言おうと思って言うっていうよりはむしろ反応です。それが信仰なんです。だから信仰はね、イエス様に始まってイエス様に終わるんです。私はアルファであり、私はオメガである、私は始めであり、私は終わりであると言われましたけれども、信仰はイエス様の誠に始まり、イエス様の誠に終わる。さっきイエス様言われましたね、語るのは、人々の前に引き出されて語るのはあなた方の中におられる聖霊だ。信仰は人の心理状態ではありません。信じてると思っていることでもないんです。なぜか、前回の元気の出る聖書の言葉でお送りしました、私たちの心は倒れることがあるからです。一生懸命信じているという思いが信仰なんだったら、私たちの心が病に倒れるときに、私たちは自分の信仰で自分を救うことはできません。またひょっとしたら私だって、あと10年経って20年経ったら記憶が全てなくなって そういう状態になる可能性だってなくはないですね。そういう中で自分がどう告白するか、自分がどう信じるかということが救いなのであれば、誰も救われることはできないんです。信仰は人の中で起こる心理的な出来事ではありません。そうではなくて、私たちの中におられる聖霊イエス・キリストの御霊こそが信仰なんです。これが誠なんです。信仰とは誠、ね、誠という言葉、これが誠であるんです。ギリシャ語でも信仰はピスティスという言葉なんですけども、これは誠っていう意味なんです。誠、誠、私たちの誠ではなくてイエス様の誠、これが信仰です。でそしてじゃあ救われる方という言葉ですけども、最後まで耐え忍ぶ者は救われるという、この耐え忍ぶというのは下にとどまるという意味。キリストがいろんなものを背負って、苦しみを背負っていかなければいけない、私たちの下にいてくださるということが支えてくださって、私たちがね、もしこれから信仰のように苦しいことが起こることがあったとしても、そういうことを私は自分が生きている間に起きることを絶対望みませんけれども、もし仮にそういうことがあったとして、このその状況にある私たちを知って背負ってくださるということを知ることです。私たちを背負ってくださる方に対して、主イエス様、アーメン、あなたの誠を感謝します、答えること、答え続けること、これが耐え忍ぶなんです。自分の力で頑張り続けることじゃないんです。背負ってくださっているイエス様を告白することなんです。これが耐え忍ぶ。そして救われると訳されている言葉ですけども、これは癒されるという言葉でも、福音書の中では癒されるとか治るという言葉で訳されているのと同じ言葉です。でこれは未来形で書かれています。未来形で書かれている、どういうことかといったら、そうやって苦しい中、もう本当に苦しい中をくぐり抜けるようにして、そして背負ってくださっているイエス様を告白しつつ、イエス様、イエス様と語りながら、くぐり抜ける者たちに癒しの時がやってくるという約束なんです。癒しの時がやってくるよ、それはいつかこの地上であるのか、それともこの肉体を私たちが脱ぎ捨てた後なのか、それは分かりません。だけど癒しの時がやってくる、そのことをイエス様は約束してくださっているのです。これは決して迫害に負けずに頑張り通した者だけが天国に行くっていう、そういうようなハードルをイエス様が私たちの前に置いていらっしゃるわけじゃないんです。そういうふうに言われるならばそれは違います。イエス様と共にこの苦しみの時をくぐり抜ける者には癒しの時がやってくる、そう約束してらっしゃるし、それは今私たちを背負ってくださっているイエス様の温かさ、その誠を知る時に私たちはその言葉に対してアーメンと答えることができるのです。今イエス様に背負われている、そのことにアーメンと答えるからこそ、このことが本当にそうだなと私たちは分かっていくのです。イエス様は、イエス様ご自身と弟子たちとの間に、またイエス様とイエス様に頼る私たちの間に、こう分離とかその隔絶っていうのをね、 前提としていらっしゃらないんですよ。ここで最後まで耐え忍ぶ者は救われるって言って、耐え忍ばない人は救われないよ、天国行けないよみたいな、その初めからこのある人たちは私と一緒に祝福の道に行くけども、他の弟子たちのことですよ、弟子たちの中のある者たちは自分と一緒に祝福の道を行くけども、他の者たちは耐え忍ぶことができなくて地獄に落ちるなんて、そういう分離、人が分このことによって分離されるということを前提に話してらっしゃるわけじゃないんです。むしろそうではなくて、私とお前たちとは一つだということを前提に話してらっしゃるんです。イエス様は大きい方です。みんな明日次の日イエス様を否定して逃げていくんです。そういう弟子たちが、そういう弟子たちと自分は一つであるとイエス様は語り続けて約束して、そして聖霊がお前たちに下るときに、お前たちは私の復活の証人となるって言って語られた。そしてそれを実現なさったのです。十字架と復活を通してそれを実現なさいました。さっきも言いましたけど、私はこういうことが、こういう苦しい時代が私が生きている間にも、その次の時代にも、その次の世代にも来ることを決して望みはしません。しかしそういうことが起こった時に、イエス様は私があなたと一緒にいる、この苦しい中をくぐり抜けるあなたたちと私は共にいるってことを約束していらっしゃる。そのイエス様の誠に触れた時に、私たちはアーメン、主よ、ハレルヤ、告白させてくださる神様、本当に感謝して生きていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、弱い私たちを憐れんでくださっていることを感謝いたします。こんなに自分のことしかわからない、そういう者たちの中にあなたは聖霊を置いて、こんな者たちに思う信頼していると語ってくださることを、かたじけなく感謝いたします。天のお父様、あなたの温かさ、愛、あなたの誠に触れられたときに、私たちはアーメンと告白するものとなりました。そのように導いてくださったことを、触れてくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちいつもあなたの、このあなたの誠に触れられ続けつつ、あなたを見上げて信頼して安心して歩んでいくことができますように導いてください。天のお父様、どうぞお一人お一人、私たち一人一人にあなたの安心を豊かに注いでください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。